旧約聖書出エジプト記1章8節から14節をお読みします。旧約聖書99ページ出エジプト記1章8節から14節です。やがてヨセフのことを知らない新しい王がエジプトに起こった。彼は民に言った。見よ、イスラエルの民は我々よりも多く、また強い。さあ彼らを賢く取り扱おう。彼らが多くなり、いざ戦いという時に敵側について我々と戦い、この地から出ていくことがないように。そこで彼らを重い労役で苦しめようと、彼らの上にエキムの監督を任命した。またファラオのために倉庫の町ピトムとラメセスを建てた。しかし苦しめれば苦しめるほど、この民はますます増え広がったので、人々はイスラエルの子らに恐怖を抱くようになった。それでエジプト人はイスラエルの子らに過酷な労働を課し、漆喰やレンガ作りの激しい労働や、畑のあらゆる労働など、彼らに課す過酷なすべての労働で、彼らの生活を苦しいものにした。この出エジプト記は、先月も考えましたように創世記の続きとして書かれています。そのためモーセによる御教えの書の第2巻と呼ぶことができます。今日はそこに記されている古き神の民の姿から、今も変わることのない神の恵みの確かさを共に教えられたいと思います。ヨセフと兄弟たちの時代が過ぎ去った後、7節にあるように、イスラエルの民は多くの子を産んで、群れ広がり、非常に強くなりました。産めよ、増えよ、地に満ちよ、地を従えよ、という神がアダムに与えられた命令が、イスラエルに成就し、またその祝福がイスラエルに注がれていたことを、そのことは意味しました。そこからさらに時代が進みます。それが8節です。やがてヨセフのことを知らない新しい王がエジプトに起こった。時代が移り変わりました。ヨセフのことを知らない王が起こりました。このファラオが誰のことなのか、それは出エジプトがいつ起きたのかということによって見解が変わることになります。出エジプトの年代については早期説と後期説という2つの説が以前から存在しています。早期説ですと紀元前15世紀、後期説ですと紀元前13世紀とされます。聖書の数字を文字通り文字通りにこう解釈するしていく場合には早期説を取ることになり、そうではなく時代背景などを考察して解釈した場合には後期説となります。考古学の情報からしても現在は後期説の方が有力視されています。つまり紀元前13世紀のことであったということですね。で、この8節の時点ではですからその少し前なので紀元前、14世紀頃のことになるかもしれません。もしその後期説に立つならば、8節のこのファラオは第エジプト 第19王朝の2代目セティ一世という人に、その人物のことを指していることになります。またその後継者であるラメセス2世の時にイスラエルはエジプトを出たということになります。セティ一世は父親であるラメセス1世とともにエジプトを統治し、そしてエジプトを繁栄に導いた優秀なファラオでした。そのミイラは今もカイロのエジプト考古学博物館に保存されていて、インターネットでも検索すれば見ることができます。ぜひ皆さんも検索して見ていただければいいのではないかと思います。そのミイラは驚くほど保存状態が良いので、まるで生きていた時の顔に近いような、そういう姿を見ることができます。私の印象としては本当にファラオの威厳を感じるような精悍な顔立ちをしています。そのようなセティ一世、もちろん断言はできませんが、おそらくセティ一世だと思われるこの王はヨセフのことを知りませんでした。この知らないとはどういう意味で知らなかったのでしょうか。普通に考えて、300年以上前の宰相に関する知識がいつの間にか失われていたということももちろんあり得ることです。またそうではなくて、知識自体は残っていてもヨセフの功績をあえて認めなかった、あえて認めなかったという意味で知らなかったと書かれているということも考えられます。ファラオの権力をもってすれば歴史を書き換えることもできたわけです。このようにして意図的かどうかは不明ですけれども、ヨセフの功績は忘れ去られ否定されました。創世記にありましたように、ヨセフはエジプトが生き延びて繁栄するために大変な貢献をしました。ヨセフとそしてヤコブの一族に与えられた神の守り、祝福が、それがエジプトにも及んだと言えるでしょう。で、その立派な振る舞い、良い行いによってヨセフはエジプトで尊敬され感謝されたため、後の世代の民もゴシェンの地、またラメセスの地で安住することができました。しかしこの時エジプトとイスラエルは時代の転換点を迎えたわけです。エジプトは新イスラエルから反イスラエルに変わりました。今や苦難の時代が幕を開けたのです。9節10節です。彼は民に言った。見よ、イスラエルの民は我々よりも多く、また強い。さあ彼らを賢く取り扱おう。彼らが多くなり、いざ戦いという時に敵側について我々と戦い、この地から出ていくことがないように。このようにしてエジプトはヨセフから受けた恩を忘れました。ヨセフの神から受けた恩を忘れました。自分たちよりも多く強くなったことを恐れ心配するようになりました。 北にはヒッタイト、西にはリビュア、南にはヌビアというように、エジプトに敵対する国々がありました。いざ戦いになった時、イスラエルの民はエジプトを裏切り敵側に寝返るつもりであろうと、そんな疑いをかけました。今やエジプトはこのようにイスラエルを敵とみなすようになったのです。さらにはこの地から出ていくことがないようにとも言っています。現代も特にヨーロッパで移民の問題が取り沙汰されていますね。有名な例ですと ロンドンの市長はもう今は3回当選されていますが、イスラム教徒の方がロンドンの市長に選ばれているわけです。古き良きヨーロッパの姿が失われつつあるというわけですね。今や彼らは我々よりも多く強いというわけです。ただ違うのは、出て行ってほしいと考えるかどうかです。普通はこの地から出て行ってほしい、自分たちが出てきた国に帰ってほしいと考えるはずです。今もシリアの情勢が落ち着いてきたので、安定してきたので、移民は早くシリアに帰ってほしいというのが、ヨーロッパにいるもともといた人々の素直な意見でしょう。しかしこの時のエジプトは違いました。出て行ってほしくなかったのです。出て行って敵になるよりも自分たちの支配下に置いておきたい、また貴重な労働力として自分たちのために働かせたいということでしょう。この地から出ていくことがないように、まさにこれは神のご計画、出エジプトとは真っ向から対立するものでした。エジプトはイスラエルを敵としたことにより、イスラエルの神を敵とすることになったのです。その結末はご存知の通りです。イスラエルの民は結局はこの地から出ていくことになりました。強大な権力者ファラオでしたが、神の御業をとどめることはできませんでした。結局は神のご計画の通りになったのです。ファラオは周りにいた人々に対して彼らを賢く取り扱おうと言いました。統治者として、政治家として、これこそが賢いやり方であると信じていました。実際、先ほども言いましたように、セティ一世だとしたら、優秀なファラオであり、賢い支配者であったわけです。このファラオには自信がありました。しかし、その賢さは、王の王であられる真の神に対立するものでした。すなわち、それは最も愚かな選択であったということです。我々と戦い、この地から出ていくことがないようにという、このセリフがより一層その愚かさを際立てています。エジプトはイスラエルについておられる神と戦わなければならなくなりました。私たちも目の前にある問題を解決するために自分の知恵を過信し、賢い判断をしたつもりになり、そしていつの間にか神の御旨に真っ向から対立するような選択をしてしまうことがないように気をつけたいものです。早急な判断を、感情に流されて早急な判断を下す前に一呼吸を置いて、神の御前に出て御言葉の基準に照らされて歩む私たちでありたいものです。さて、エジプト流の賢さに基づいてファラオは次のような政策を実行しました。そこで彼らを重い労役で苦しめようと、彼らの上に役務の監督を任命した。またファラオのために倉庫の町ピトムとラメセスを建てた。これまではヨセフの功績ゆえに特別な扱いを受けていたイスラエルが、ここで奴隷の民となりました。役務の監督が任命され、重い労役が課されることになりました。その主な労役が倉庫の町ピトムとラメセスの建設でした。 町全体の建設なのか、あるいはその一部なのか、その中の倉庫街の建設なのか分かりません。いずれにせよ、それは強制的な重労働でした。エジプトの歴史資料からラメセス、まあ、ピ・ラメセスと言われるわけですが、この町についてセティ一世が新しい首都として建設を開始し、ラメセス二世が完成させたということが分かっています。エデンの園のような祝福を受けて増えて強くなったイスラエルでしたが、しかし同時に罪の世界の現実とも彼らは向き合わなければなりませんでした。アダムに命じられたように、地を従え世界を治めるはずの神の民がファラオの奴隷として支配されなければならなくなりました。イスラエルは誰のものなのか、ファラオのものなのか、主なる神のものなのか、という問いがここで浮かび上がってくるわけです。後にイスラエルは主に召し出されて、大きな感謝と喜びを持って主のために幕屋を建設することになりました。それが贖い出された後のイスラエルの麗しい姿です。しかしここには贖われる前の姿があります。主のためにではなく、ファラオのために、喜んで自発的にではなく、強制されて苦しみながら倉庫の町を建設しました。私たちもかつては罪の奴隷でした。罪に支配され、罪のために働いていました。しかし今やキリストのものとされ、キリストのために喜んで生きるものとされたのです。この世の栄華ではなく、神のご栄光のために使えるものとされました。その恵みを覚えさせられます。さて、このようにしてファラオはイスラエルの弱体化を狙いました。その試みは果たしてうまくいったのでしょうか。12節をもう一度読みします。しかし苦しめれば苦しめるほど、この民はますます増え広がったので、人々はイスラエルの子らに恐怖を抱くようになった。ファラオの狙いは失敗しました。それどころか、これでもかこれでもかと苦しめれば苦しめるほど、逆にイスラエルはますます増え広がったのです。神の祝福は止まりませんでした。止めることができませんでした。逆境の中でこそ神の恵みがいよいよ明らかにされていきました。これと似た現象を私たちは新約聖書にも見出すことができます。使徒の働きにおいて、エルサレムの初代教会は厳しい迫害に直面しましたが、苦しめられれば苦しめられるほど、教会はいよいよ成長し、全世界へと増え広がっていきました。その後の教会の歴史においても同様でした。さらにピントを絞って、クリスチャン個人の信仰に焦点を合わせても同じことが当てはまります。パウロは次のように語っています。それだけではなく、苦難さえも喜んでいます。それは苦難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと私たちは知っているからです。ローマ人への手紙5章3節と4節です。このように苦難の中で私たちは練り清められ、信仰者として成長させられます。弱さのうちに神の力が現れるのです。そのようにイスラエルの民の歩みにおいても、苦しみの中で神の力が表されました。 神の御業は止まらず、イスラエルはますます増え広がりました。そのためエジプトの権力者たちはいよいよイスラエルを脅威に感じ、恐怖さえ抱くことになりました。その恐怖がイスラエルにさらなる苦しみをもたらすことになりました。それでエジプト人はと終わります。先ほどはファラオがしたわけですが、今度はエジプト人ですね。ファラオの周辺にいるリーダーたちということでしょうか。ですからファラオだけでなく国全体でエジプトはイスラエルに敵対し、神に敵対したということになります。それでエジプト人はイスラエルの子らに過酷な労働を課し、漆喰やレンガ作りの激しい労働や畑のあらゆる労働など、彼らに課す過酷なすべての労働で彼らの生活を苦しいものにした。町を建てるための材料として漆喰やレンガを作るという激しい労働が課されることになりました。また畑のあらゆる労働、申命記を学ぶ中でも触れましたが、エジプトでは灌漑農業が行われていました。ナイル川の水を引いてくるために水路を切り開くような大変な仕事が含まれていたことでしょう。それらの過酷な労働により民の生活はさらに苦しいものとなりました。創世記の11章にバベルの塔の記事があります。時間がありますので開きたいと思いますが、創世記11章の1節から9節です。15ページと16ページですね。15ページ、創世記11章1節から9節です。さて前知は一つの話し言葉、一つの共通の言葉であった。人々が東の方へ移動したとき、彼らはシンアルの地に平地を見つけてそこに住んだ。彼らは互いに言った。さあレンガを作ってよく焼こう。彼らは石の代わりにレンガを、漆喰の代わりに歴性を用いた。彼らは言った。さあ我々は自分たちのために町と頂が天に届く塔を建てて名を挙げよう。我々が地の全面に散らされるといけないから。その時主は人間が建てた町と塔を見るために降りてこられた。主は言われた。見よ、彼らは一つの民で皆同じ話し言葉を持っている。このようなことをし始めたのなら、今や彼らがしようと企てることで不可能なことは何もない。さあ降りていって、そこで彼らの言葉を混乱させ、互いの話し言葉が通じないようにしよう。主が彼らをそこから地の全面に散らされたので、彼らはその町を建てるのをやめた。それゆえその町の名はバベルと呼ばれた。そこで主が全地の話し言葉を混乱させ、そこから主が人々を地の全面に散らされたからである。このようにあるわけです。ここでも11章3節にあるように、彼らは互いに言った。さあレンガを作ってよく焼こうと。レンガを作って焼いて町と塔を建てようとしたわけです。これも断言はできませんが、もしかしたらモーセはエジプトとバベルを重ね合わせて見ているのかもしれません。文明が花開き繁栄したとき、権力者たちは高慢になって天に届く塔を建てようとしました。人間の力と神の力を同等であるかのように錯覚したのです。 神々の化身とされたファラオたちも同様だったでしょう。そのように罪深く神に敵対する世界において、アブラハムの子孫たちはいよいよ苦しめられることになりました。出エジプト記に戻りますが、しかしその苦しみの後で何が起きたか私たちは知っています。大いなる力強い身腕をもって神はイスラエルを贖い出されました。したがってイスラエルがこの苦しみの中にある時にも神のご計画は着実に進行していたのです。神はイスラエルの民を決して忘れてはいませんでした。御心に留めてくださり祝福してくださっていたのです。人間の力がどれほど強くても、ファラオの強大な権力をもってしても、神の恵みを妨げることはできませんでした。私たちも予想だにしなかった困難との遭遇や、あるいは常日頃の生活における苦しさ、重労働、長く続くストレスといったことごとの中にしばしば置かれることがあります。自分の視点では解決の糸口が見えない、トンネルの出口が全然見えない、いつまでこの痛みが続くのか、苦しみが続くのか、ストレスが続くのか、そのような恐れと不安に心がとらわれてしまうこともあるかもしれません。だからこそ私たちはこの神の民の歴史から学ぶ必要があります。苦しみは神の祝福がないことを意味しないのです。神に捨てられたことを意味しないのです。救いを受けた神の民には神の恵み深いご計画が常に用意されているのです。ですから私たちもパウロと同じようにこのように言うことができます。私たちの一時の苦難はそれとは比べ物にならないほど重い永遠の栄光を私たちにもたらすのです。コリント人への手紙第2、4章12節です。私たちの一時の苦難はそれとは比べ物にならないほど重い永遠の栄光を私たちにもたらすのです。私たちもこの告白に立つことができます。以上のようにイスラエルの民は神の国の祝福と罪の世界における苦しみの両方を経験しながらその狭間を歩んでいました。私たちキリストの民も同様ではないでしょうか。日本のキリスト教会もさまざまな逆境に直面しています。しかし私たちは殉教にあれば祝福されていて、逆境では祝福されていないと考えるべきではありません。漆喰やレンガ作りの激しい労働や畑のあらゆる労働など、彼らに課す過酷なすべての労働で彼らの生活を苦しいものにしたとある、この民はこの時神の救いのご計画のただ中に置かれていました。神の御手の中に今ありました。人の手によってそれを妨げることはできませんでした。主イエスの十字架も敗北に見えましたが、実は敗北ではありませんでした。人間の犯行が神のご計画を台無しにしたかのように見えましたが、実はそうではありませんでした。 主イエスの十字架の苦しみにより平和がもたらされ、罪と死に対する勝利がもたらされました。そして私たちには抵抗することのできない救い、不可抗的恵みが与えられました。人間の力では防ぐことのできない神の恵みが、神の恵みをもって私たちは救われたのです。そのキリストにある神の愛から私たちを引き離すことができるものは何もないのです。お祈りします。私たちの主イエス・キリストの父なる神様、あなたの聖なる御名を賛美いたします。イスラエルの民に注がれた祝福と救いのご計画は、エジプトの王ファラオにさえ妨げることはできず、それどころかいよいよ民は強くされました。その恵みの事実を覚えることができ、感謝します。どうか逆境においても変わらず、あなたの恵みの確かさに信頼し続ける私たちであらせてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。